岩手医科大学命から、今回のテーマは低血糖症について。お話は内科学講座糖尿病代謝内分泌内科分野助教の小田智康先生です。小田先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、私も小田佳代子と申します。どうぞよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
同じ名字の先生で初めてなんですけど、はい、先生、ご出身はどちらですか？
盛岡になります。
盛岡、
はい、
はい、で岩手医大のご出身、
はい、
じゃあもうずっとこの岩手県盛岡で暮らしてらしたっていうことですか？
そうですね、多少も転々とはしてるんですけども、まあ、青森県に住んでいたこともありますし、まあ、一番長いのは盛岡ということになります。
そうですか、はい、お医者様になろうと思ったのはいつ頃、またどういう背景があったんでしょうか？
そうですね、詳細にはあんまり覚えてないんですけども、まあ、小学校ぐらいからは、まあ、医師になることをまあ意識していたと、まあ、記憶しております。まあ、その理由は、まあ、父がまあ医師をしておりまして、まあ、その背中を見て
私もと志そうと、
ありがちな話ですけど、はい。
お父様は何科の先生でいらっしゃるんですか？
内科の医師をやっております。
もう何かお父様の背中を見た小田智康先生なりにお医者さんとして思っているところっていうのはあるんですか？こういう医者でありたいみたいなところは。
そうですね、やはり、まあ、患者目線に立って患者の気持ちを重視して思うような医師になれればいいかなというふうには日々思っております。
なるほど。初出演ということで、はい、今日は出演するにあたってどなたとは言いませんが、ボス先生の方からちゃんとなんか会話してこいって言われたんですか？
そうですね、はい。
なるほど。
じゃあ緊張してます、はい、
今日は会話を心がけた番組にしていきましょうか。
よろしくお願いします。
では最初に今回のテーマ、低血糖症についてということで、低血糖症とはどういうものなんでしょうか？
はい、まあ、低血糖とは、体の異常や、まあ、外的な要因によって血糖値が必要量以下の値になっている状態を示します。
これは糖尿病の方だけではなく起こるということなんですか？
はい、低血糖では、まあ、代謝を十分に行えなくなるため、様々な異常が生じますが、健康な人でも、まあ、十分起こりうるようなことになります。
代謝というのは？
はい、代謝とは人の体を構成する細胞におきまして、ブドウとグルコースとも言いますけども、それを利用して活動に必要なエネルギーを作り出す活動のことであります。
はい、
健康な人では食前食後では差はありますが、おおよそ血糖値は 80mg パーデシリットルから 140mg パーデシリットルで推移しており、血糖値が 60mg パーデシリットル以下に下がった場合に一般的には低血糖症状が生じます。そして低血糖の影響を最も受けますのは、代謝の材料にブドウ糖しか使うことができない脳になります。血糖値が 50mg パーデシリットル未満になりますと、脳がエネルギー不足に陥り、意識障害や痙攣などが生じます。低血糖は極度の栄養不足でも生じますが、最も多く見られるのは糖尿病の患者さんが用いる血糖を下げる飲み薬やインスリンによる低血糖になります。
なるほど。この低血糖というのは、その意識障害や痙攣などが生じるという今お話がありましたが、放置しておくとどうなるんでしょう？
はい、低血糖は放置してしまいますと重大な後遺症が残ることもある危険な状態です。しかし糖分を投与すればすぐに回復するため、それゆえ低血糖状態に対します正しい理解と対応が重要になります。
よく飴のようなものを持ち歩いている方もいらっしゃいますよね。
はい、
まあ、この後じっくりと伺っていくお話ではあるんですが、そういう何でしょうか、対策を講じる、
はい、
ということができるものなんですね。
はい、予防ができるものであります。
はい、ではこの低血糖症原因、少し今もお話がありましたけれども、もう一度詳しく教えてください。
はい、低血糖の原因については、いくつか、原因がございます。一つは、栄養不足が挙げられます。の栄養摂取不足の状態は、摂食障害や、あるいは消化管の吸収障害、またはアルコール依存症などで食事摂取量が不十分であると血糖値が低くなることがございます。
例えばダイエットをしている方とか、忙しくて朝ごはんを抜いて、お昼ごはんも食べられないまま午後に突入みたいな時に、なんとなくこう震える感じというか、あれっていう、ちょっとおかしいなみたいな時ってあったりしたこともありますけど、そういうところもちょっと危ない状態だったんですかね。
はい、そういった震えとか、症状というのは、低血糖に、起因した症状である可能性がございます。
あと先生、お薬と言いましたよね。
はい、はい、お薬はやはりですね、糖尿病の治療薬が、その原因になることが、ほとんどであります。
血糖を下げる薬、
はい、
いくつかタイプがあるんですよね。
はい、糖尿病の治療薬にはいくつか、種類がございます。
はい、
一般的に糖尿病の治療薬には血糖値を下げる作用があるため、それや薬の効き方とか、食事の取り方によって過剰に血糖値が低下してしまう場合がございます。特に、専門的な話になりますけども、低血糖のリスクが高い薬剤として、スルホニル尿素薬、 SU 薬と言われる薬剤、
SU 薬、
はい、はい、そして、速効型インスリン分泌促進薬、グリニド薬というお薬がございます。この2剤に関しましては、膵臓を直接刺激することで、血糖を下げるホルモンでありますインスリンを分泌させて、いわゆる血糖が高くない時でもインスリン分泌を刺激してしまうため、糖尿病治療薬の中でも低血糖を起こしやすい糖尿病薬として知られております。
なるほど。
しかしですね、最も低血糖が頻度が多いのは、これはイメージつくとは思うんですけども、インスリンの注射療法になります。糖尿病学会の最近の報告では、重症の低血糖を起こしました2型糖尿病患者の使用薬剤はインスリンが約 60% と最も多く、次いで SU 薬が約 30% で、この2剤で 90% を占めていたことが報告されております。それゆえインスリンや SU 薬、グリニド薬を使用している患者さんは、特に食欲が低下しているときや活動量が多くなるときには、どのように薬剤を調節したらよいかを事前に医師としっかり確認しておくことが重要となります。
はい、ここまでで原因が栄養摂取不足ということと、血糖を下げる薬の副作用があるということでした。この他にも原因として考えられるところというのはあるんですか？
はい、その他の原因としましては、内分泌系の異常や肝臓の異常に伴うものがございます。もともと体内には血糖値を維持するための仕組みが備わっていて、血糖値を下げるホルモンは膵臓の細胞から分泌されるインスリンしかございません。一方で血糖を上げるホルモンはいくつかあって、ホルモンの名前としてはグルカゴンや成長ホルモン、コルチゾールやアドレナリンといったホルモンがございます。そして血糖値が 70mg/dL 以下になりますと、血糖値を上げるホルモンが分泌され、その作用により主に肝臓からブドウ糖が放出されて血糖値が上昇いたします。これらのホルモンに分泌の異常が生じると低血糖が起きます。例えば例を挙げるとすれば、インスリンを作る膵臓の細胞が腫瘍化してしまうインスリノーマという病気がございます。 この病気では過剰にインスリンが分泌されて低血糖に陥ります。またさらに肝硬変などのように肝臓の細胞が正常に働かなくなると血糖値を上げるホルモンに肝臓はうまく反応できず血糖値が上げられなくなり低血糖が起こることもございます。
なるほど。そういった臓器の異常によっても血糖値が上がらなくなるということなんですね。はい。まあ、それにしましても先生上がるホルモンというか上げるホルモンにアドレナリンも入ってるんですね。
はい、
成長ホルモンとか、
はい、
驚きました。ということはこう興奮状態にあったり、
はい、
何かこうアドレナリンが出るような状況になった時って血糖値が上がる。
その通り で、そういった状態の時は血糖値は、まあ、上がる方向に、働きます。
そうなんですか。さて原因としてはこの3点今挙げていただきました。その症状なんですけれどもどうでしょうか。
はい、症状に関してなんですけども低血糖を起こしますと、血糖値を上げようとして、交感神経の活動が活発になります。そこで、まあ、先ほどもお話がありましたアドレナリンなどのホルモンが大量に分泌されます。交感神経の活動が活発になると、ちょうどアドレナリンが増えている状態いわゆる一般の人でも興奮しているような状態と似ているような状態になりますけども、はい、吐き気や気分不快または発汗や動悸、まあ、動悸というのは心臓がドキドキするようなまたは、まあ震えたりなどといった症状が現れます。そしてここまでは交感神経の活動が活発になった症状でありますけども、
はい、
さらに血糖値が極度に低くなりますともう一つ低血糖の症状の基準として脳に取り込まれるブドウ糖が不足するため例えば見え方の異常やそして意識障害痙攣などの中枢神経症状脳の症状が起こることもあり重症例では後遺症が残ったり最悪の場合死に至ることもございます。
小田先生見え方の異常というのは
例えば視界がぼやけてきたりとか、まあ、そういったことを訴えられる方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですか。
そして低血糖は直接の症状だけではなく繰り返し低血糖を起こすことで心筋梗塞や認知症のリスクを増加させることも知られております。
低血糖を起こすことで心筋梗塞ですとか、
はい、
認知症のリスクを増加、
はい、
先生低血糖症について、まあ、今週、まあ、その症状原因などを伺いましたけれどもちょっと侮ってはいけないなという気持ちにもなりましたが、はい、まとめのお話としてはいかがでしょうか。
はい、そうですね、まあ、低血糖は、まあ、一般的には、まあ、糖尿病の治療薬で起こることが多いですけども、まあ、一般の方でも、なる可能性がある状態になります。まあ、それゆえ、低血糖の、そういった自覚症状というものを、まあ、しっかり、まあ、把握していただいて疑わしいなと思ったら、まあ、一度検査をしてもらうようなこととかが大事になってくるかなと思います。
はい、次週しっかりと診断や治療、はい、そして対策についてのお話を伺っていきたいと思います。また次週小田先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。